いわゆる今でこうサポートなんですかね、
そこから割とサポートずっとやって大橋純子さんとか、いろいろやったりして、まあ、あのいわゆる芸能界の仕事もしたりしながら、でもなんかやっぱりこうじゃ旦那がねあのギタリストでそのシャープ&フラッツに行くようになって、はいはい、でそれもまあたまたまなんですけどね、はい、でビッグバンドの仕事を始めて、で私もちょっと遊びに行くようになって、はい、で後の師匠になる人のこうピアノ見ながら、はい、なんやこれっていう感じで、でもこれはねジャズやらんとあんた仕事ないでって言われて、でまあもうジャズはいやちょっと暗いしよわかるってその頃は言ってた。もうその頃のジャズって言ったらね、ジャズ喫茶って聞くでしょ、だもうなんか煮詰めたようなコーヒーとね、はい、タバコの煙の中でね、はい、わかんないジャズをずっとこう聞いててこう喋ったりしたらなんか睨まれて怒られたりとかね、そんな雰囲気だったから、もうジャズってなんやわからん、暗いし怖いしみたいな感じで、だからロックは大好きやって、でやってたんだけど、でもやっぱりジャズ勉強せなあかんって言われて、そっからですよ。だからプロになってからなのジャズって、でも必要に迫られて勉強してもう見よう見まねでね、それこそ今みたいに学校とかないし、で譜面なんかもこんな売ってないし、で教則本もないし、でその教則本の一番その最初のあれになったジャズスタディっていうのを、あの渡辺貞夫さんが書いて、それを編集を手伝ってたっていうぐらいの時代やから、もう何もその勉強するとこって本当現場に行くしかなくって、で毎日も師匠のあれについていってね、見よう見まねでやってて、たら師匠がそのうち何月何日ここ行ってくれとか言って、何ですかって言ったら、まあ、シャープの俺のトラヤっていうわけでねいきなりビッグバンドですかみたいな、それで、でも私はそのクラシックやってたので初見は聞くわけ、だから歌番の仕事とか結構その頃はビッグバンドがあのいわゆる歌謡なんとかベスト10みたいなやつだとか、必ずビッグバンドがこう入ってて伴奏するみたいな時代だったから、でそういう人たちのまあ仕事とか、まあ、師匠はジャズしかしたくないわけよ、でそういう仕事になったらみんな私に回ってくるわけそれでね、まあ、初見は聞くし、でまあいい、でまあ、自分を辞めたいからそのうちお前入れみたいに言われたんだけど、まあ、結局その女の子でね、一人そんな、 なんかビッグバンドの親父たちの中に入るって言ったら大騒ぎなわけです、その頃。やっぱさ、女の子だから一部屋別に取らなあかんし、今みたいにみんなビジネスホテルでね、一部屋なんてことじゃないんですよ、その時代は。みんな大部屋で雑魚寝で、バンマスだけはちゃんと一部屋個室だけど、そうなったら女の子のその子のためにまたバンマスと同じタイミングでね個室果てがなあかんと、そんなわけにはいかんと、でまあね、いやだから、いやもうお前が男だったなってつくづく言われたんよ原さんに
それでアフロにしたとかそんなんではない、
いやもうその頃からアフロでしたけどねなんかお前が男やったなって言われて、って感じですよね、女はいかんのかいみたいな、じゃあまあこうで、まあ、使うわけにいかんなみたいな話になって、いやそんなこと言ってもらってもねみたいな、じゃない、じゃあ、どうしようって、使ってもらえないんだったら、じゃあ使うミュージシャンであればいいんだっていう
今日出ましたもう出ましたよ、なんか格言が出ましたね。そのもしかしてそのあれですか、その虎のそのシャープサンドフラッツのその虎のそれがもしかして菊池卑弥呼ビッグバンドのこのあれですか、原型とかですか。
いや、あのビッグバンドはね、でもやっぱりどっかではあの書きたいっていうふうには思ってて、原型っていうのはもちろんありますね。やっぱりその時にものすごい勉強させてもらったのはね、そうオリバー・ネルソンのアレンジのスコアとかものすごいあるんですよ、シャープは。でコンサート用の譜面と、それから、まあ、あのいわゆるちょっとダンスホールでやるようなね、譜面と同じぐらい量があって、それが全部書き下ろしであって、もうそれ全部ねコピーさせてもらっ って今だから言うけど、そうそうそうそう、だからね、いやもうその頃は訳も分からず見てましたけど、でもやっぱりやりたいなっていうのはずっとどっかにあって、うん、でまあそのうちね、いろいろこうバンドやっていく中で自分のバンドでまあやって、じゃあブラス入れてっていうのがだんだん広がってきて、じゃあビッグバンドやろうみたいになって、なんかビッグバンドのこうフェスティバルみたいなのにゲストで呼ばれたんですよ、鳥取のね。でその時にゲストで呼ばれて、ビッグバンドフェスティバルなのに私コンボで行くの変ねみたいな話になって、じゃあビッグバンド組んじゃいって、まあ、まだとその頃はね、東京でいろんな人たちとやってたから、まあ、中心になってたブラスの人たちにお願いして、はい、ビッグバンド組めんかなって言って、うん、でもいきなり組んで、いきなり最初のリハが最初のレコーディングというとんでもないアルバムを残しておりますが
すごいですね、はい、おー、いやいやいや、ほんますごいなと思いますけど、いやいや、いやー、ね、歴史がこうあって、こんな話なかなか聞けませんからねほんまに
そうかな、はい、うん、だからまあそんなんでやってるうちにね、なんかビッグバンドの連中と、はい、まあもうちょっとまあコンパクトで、こうなんだろう、あの自由度が高いものもやりたいねみたいなんで、はい、やりだして、はいはい、で今度なんかそこに疲れたら、今度はなんか弦楽器もやりたいなみたいななって、んでそれはね、ちょっとまあオーケストラでコンチェルトをやるあの話があって、でまあちょっとオリジナルのコンチェルト、ジャズコンチェルトをあの作った時に、あのこの弦なんとかこう残して、なんかコンパクトな形でライブでできないかなみたいなのがまず最初なんだけど、きっかけで、んでダブルカルテットっていうのを、まあジャズのカルテットと、それから弦楽四重奏のカルテット、はい、それをもうガッチャンコしたっていうやつをちょっとやってたんね、はい、うん、でまあ弦の人たちも今みんなねアドリブもやるようになったし、はい、すごい、だからそれはそれでまた違う世界で、あの楽しいライブをずっとやってて、それがそのプルスアレでしばらくやってた、はい、あのセクション、はい、それがもう8年ね空いてしまったっていう、はい、
すごいね、もうすごい話を、もうめちゃくちゃいっぱい話聞きたいんですけども、あのこんなね、あのあれね、菊池卑弥呼さんなんですけども、今回こう、2017年始動ということで、第1回目1月31日にね、あのブルースアレで会ったわけですけども、なんと第2回が決まっております。これがですね、
はい、もう本当にあの当日終わって即、はい、あのお店の方から次はって言われまして、
もうね、
は
い、あのね、話のスケールがでかいですわ。あの
ね、いやいや、だからまあ3月ぐらいどうかななんて話してね、みんなのスケジュールがトントンとあって、
そうなんです、
あれもすごいタイミングだよね、だって ね、 なかなか合わんもんね、で30日
そうです、
3月30日、はい、目黒ブルースアレです、よろしく、はいはい、
よろしくお願いします。いやいや、もうね、もういっぱい話この聞きたいんですけどもですね、またね、あのゲストで出てもらえたらと思います。はい、あの本日はどうもありがとうございました。本日のゲストは菊池卑弥呼さんでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。